果てと多き丘、三浦綾子。影帽子6。開け放った窓から木工団地の工場の機械のうなりが絶えず低く響いている。エリコは頼まれたスーツの裾をまつっている。あるとも見えない風に乗ってタンポポの穂綿が窓から入ってきて、そのまつる手に止まった。エリコは立って、その穂綿を窓から放った。穂綿は、頼りなげに漂っていく。
おらい！おらい！
トラックを誘導する声が、向こう岸に聞こえる。ふと見ると、100メートルほど先の配送センターからトラックが出てくるところだった。旭川木工団地の製品は、この配送センターから全国に向かって発送されるのだ。今、橋の上を、幾艘もタンスを積んだ大きなトラックが渡っていった。あのタンスを、どんな女性が、どんな家庭の中で使うのか。いつものことながら、エリコは思う。若葉となったポプラの木立越しに向こう岸を見たエリコは、淡い失望を感じて再びミシンの前に座った。スーツの裾をまつりながら、エリコは野立ての日以来、向こう岸に姿を見せなくなった青年のことを思う。もうあれから、一月以上は過ぎた。窓から眺めるたびに、エリコは向こう岸に青年の姿を期待した。が、なぜか、あのギターを持った姿は現れなかった。思いがけなく茶会で会ったとき、エリコは自分でも驚くほど胸がときめいた。わざわざ野立の席に連なってくれた青年を思って、その夜、エリコは眠ることができなかった。いつも家の中で洋裁をするか、祖母のお茶の稽古の手伝いをするだけのエリコの生活は、ほとんど異性に接する機会のない生活だった。その上、いつも祖母の常から、
エリコ、結婚なんてそれほど憧れるほどのもんじゃないんだよ。何せね、男なんてもんは生ずるいもんなんだから。女房の目を盗んでは他の女に手を出す。それが夫というものだと思っていたら間違いないよ。おばあちゃんや母さんを見てたらわかるだろう。
と、繰り返し聞かされてきている。たまに高校時代の旧友から電話がかかってきても、それが男の声であれば、
留守ですよ。
と、常は二部にもなく受話器を置いてしまう。祖母の常にとっては、エリコかわいさの思いですることだろうが、いつしかエリコは、男性に近づくこともはばかられるような思いにさせられていた。だから、向こう岸に現れたギターをかき鳴らすあの青年が、野立の席に来た時の喜びは、エリコでなければわからない喜びだった。エリコは器用にスーツの裾をまつっていく。驚くほどの速さであり、驚くほどのうまさである。グリーンのこのスーツの主は、高校時代の友人だ。薬局を営むその父を手伝っていた友人も、今月の末には結婚する。相手は父と同じ薬剤師だという。
幸せであってほしい。
エリコは痛切にそう思う。決して母や祖母のような結婚生活になってほしくないと思う。エリコは人から頼まれたものを縫うとき、いつも持ち主の幸せを祈る思いでハサミを入れるのだ。結婚と聞くと、その思いがさらに強くなる。みんなが幸せになるとき、自分も幸せになるのだと、高校時代からエリコは固く信じてきた。それは、父母の離婚という不幸によって、自分もまた不幸に巻き込まれたような気がするからかもしれない。
かやちゃん。
たった一人の妹の名を、エリコはそっと呼んでみる。あの青年と並んでぎこちなく茶席についていたかや子が、たまらなく愛しい。慣れた席でもないのに、 あの席に連なったのはどんなに必死の思いであったろうと、エリコは胸が熱くなる。それは、あの時の食い入るようなカヤ子の激しい眼差しが、何よりもそれを語っているような気がする。実の母と実の姉を、どんなにか慕ってやってきたのだろうと思う。これも、あれ以来繰り返しエリコの心にかかることだった。ふっとエリコは時計を見た。もう12時半だ。川向こうを見る。やはり青年は来ていない。とその時、エリコ、お電話よ。と呼ぶ母のヤスコの声がした。エリコは針を針刺しに刺して部屋を出た。下に降り、どなたから？と尋ねたが、ま、出てごらんなさいよ。と、ヤスコは意味ありげに笑った。今日は木曜日で、常の出稽古の日だ。なんとなく、エリコは青年の顔を思い浮かべて受話器を取った。
もしもし、エリコですけれど。
おう、エリコかね。私だよ。わかるかね。
柔らかい中年の男の声だった。エリコは一瞬息を飲んでから、
わかります、
と低く答えた。お父さんと呼んでいいものか悪いものか、後ろにいる母のヤスコを思うと、エリコにはわからなかった。
おう、わかったか。覚えていてくれたかね、お父さんの声を。
懐かしそうな橋宮陽一の声だった。
はい。
エリコはやはり母が気になって何も言えなかった。
いつかね、朝日山でエリコの着物姿を見たよ。いい子になったね。どうだね。一度お父さんと食事でもしないかね。
はい。でも。
そこにおばあちゃんがいるのかい？おばあちゃんは木曜日は留守のはずだが。
いつの間にそんなことを父は知ったのだろう。今、母がそう告げたのだろうか。戸惑いを感じながら、
今、母だけですけれど。
じゃあどうだね。お母さんと町まで出てこないかね。15分もあったら出てこれるだろう。
はい。かやちゃんも一緒ですか？
いや、かや子は今日は一緒じゃないが。
かやちゃんも呼んでください。そしたら、参ります。
いや、かや子にも会わせたいんだがね。あの子のことでも話があるんだ。今日はお父さんとお母さんの三人でもいいだろう。
ちょっとお待ちください。
エリコは後ろにいるヤスコを振り返った。
お母さん、お父さんが一緒に食事をしようって。行ってもいいのかしら。
いいわよ。お母さんも一緒に行くから。
でも、おばあちゃんに知れたら。
ツネが言っていたことを忘れてはいない。ツネは母のヤスコに、
カヤ子のことなんか、今さら言い出さないでおくれよ。私に隠れてカヤ子に会ったりしちゃ承知しないよ。そんなことすると、あの橋宮とも会うようになるんだから。
と言い、エリコにも、
橋宮の家になんか電話をかけたりしないようにね。
と、はっきり釘を打ったのだ。ヤスコはエリコに、
大丈夫よ。おばあちゃんに内緒で会えばいいんじゃない。子供じゃあるまいし、いちいち言われることはないわ、
と、じれったそうに言う。エリコは受話器を持ち直し、
お待たせしてごめんなさい。じゃ、これから母と一緒に参ります。
おう、そうかそうか。じゃあ、ニュー北海ホテルの2階の中華料理の店で待ってるよ。すぐに来るんだよ。
陽一が、ウキウキと言った。
小説、果て遠き丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。